ベイエリアタイム。この時間はウィングベイオタルを運営するオタルベイシティ開発の提供でお送りします。ベイエリアタイム。今日もウィングベイオタルを運営するオタルベイシティ開発 OBC の吉浜喜一郎さんとお話を伺っていきます。吉浜さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
9月になりまして、さすがに小樽もちょっとこう寒くなってきたと言いますかね、8月のもう本当嘘みたいな暑さがね、過ぎていきましたけれども、吉山さんは基本的には東京だと思うんですが、
私は仕事の関係で全国あちこち行ってるので、
あちこちですか。それ失礼しました、はい、
やっぱり北海道ようやく涼しくなってきたかなって感じですよね。この2週間ですかね。
そうですよね。もうなんか寒暖差がありすぎて、本当秋を通り越してこのまま冬になっちゃうんじゃないかと思うくらい涼しいんですけれど。
そうですね。でも今年は冬はそんなに寒くなんないみたいですね。
うわ、そうですか。
なんか、はい、ニュースとか見てる。
そうなんですね。なんかそれはそれでちょっと寂しいような気もしないでもないですが、まあでも街を歩いてるとこうウィンドウなんかはね、もう秋物冬物が結構こう出始めてきていて、やっぱ季節の移ろいをねちょっと感じたりしますが、本日のゲストなんですけれども、まあ、アパレル関係ということになりますけれどもね。
はい、僕ストレージの中畑さんに来ていただきました。
はい、ストレージの中畑弘樹さんにお話を伺っていきます。中畑さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今お話ありましたそのストレージというのは中畑さんが経営されているお店ということなんですか。
はい、そうです。
はい、どういうお店ですか。
基本的には古着屋さんになりますね。
はい、私学生の頃はよく古着屋さんにお世話になって、
はい、
はい、いたんですけれども、小樽でそのお店を、まあ、経営されていて、でこの度ウィングベイでも新たにお店がオープン、はい、いうことになったんですよね。
そうですね。
で、今ちょっとお話をお伺いしましたら、なんと中畑さん、
はい、
ウィングベイがもうそもそもオープンした時からもう関わってらっしゃったというふうにも伺ってるんですけれども。
はい、そうです。18歳くらいの頃にですね、高校生の時にちょっとアルバイトをしてて、でちょうど20歳ぐらいにですねアパレルの世界に入ったんですけども、その時もウィングベイさんのお店の方にお世話になりました、
ということはもう私も吉浜さんも知らないウィングベイの世界をご存知の貴重な方だということになりますよね、
もうオープン当初はものすごい集客数でですね、僕が勤めてたお店も1日の売り上げが200万くらいでしたね。
1日の売り上げが200万これすごいことですよね、
はい、土日は500万とかだったんで、予算も一月1億とかだったんでちょっと、はい、お店にいましたね。
吉浜さんも聞いてみたいことが今日はもういっぱいあるんじゃないですか。
そうですね、いやそんな過去売れてたんですね。
もうすごかったですね。もう本当に名だたるお店というか、まあ、北海道の今でも考えられないようなブティック系のブランドさんとかも入られてて、まあ、僕はちょっと有名なカジュアルのお店に入ってたんですけれども、うん、ちょっと信じられないような予算を組まされて苦しんだ思い出があります
ね。開業してしばらくはじゃあもう本当にもう信じられないような売り上げをずっと叩き出していて、
そうですね、もう信じられないようなというか、もう50万切ると怒られてましたね、1日。もう今の子たちだったら絶対信じられないようなパワハラみたいな大企業に勤めてたんで結構その頭角をその頃表してですね、ちょっと接客が好きだったもんで、その接客のランキングみたいなので全道で1位だったんですよ。で全道でもベスト5には常にいて、ちょっとすぐ23ぐらいの時にいきなり店長を任されて、でその後会社が撤退するっていう、ちょっとふざけんなっていうような感じなんですけど、大体最盛期のあれ何年目なんですかね、4年目5年目くらいから少しずつやっぱりちょっと落ち込んできてっていうような形だった記憶がありますね。
そうですね、ウィングベイの歴史でいくとちょうど3、4年目くらいで民事再生か、
そうですね。
そうですよね。 ちなみにその民事再生になった時ってお店ってどんな感じだったんですか？
あの記憶にあるのはマイカル小樽があの破綻されたじゃないですか、
はい、
でその際に、まあ、結構うちの会社もかなり大きい会社だったので、まあ、すぐにそのなんかいろいろざわざわしてたんですけど、
うん、
そこで、まあ、民事再生ってことだったので、まあ、やはりそのまま続けられるっていう風なお話だったので、僕の会社に関してはある程度撤退とかも決めてたんだとは思うんですけれども、うん、あとそもそもの売り上げがやっぱり半分くらいになっちゃってたので、ただまあやっぱり本当にあの時の記憶だと結構お店の移り変わりっていうのもかなり激しくてですね、それでおそらくちょっとずつなんかよくわからない施設になってたというか、そんな記憶が僕はありますね。あとはレラのオープンじゃないですか、かなり影響があったっていうのは。
あ、やっぱそっちですよね。
はい、
まあ、民事再生になるのは一つのきっかけだけど、その前までにいろいろもうちょっとなんか変だなっていう兆候があったってことですかね。
そうですね。あとはまあやっぱり、まあ、これは割と風評被害もあったんだろうなとは僕は思ってるんですけれども、まあ、いろいろそのビブレが破綻したりだったりとかっていう、うん、あの当時って結局なんか破綻とかなんかそういうキーワードに慣れてない方がかなりいらっしゃったようなイメージがあって、それで本当そういったその風評被害だったりとかにかなりウィングベイさんは煽られたんじゃないかなっていう記憶があって、で僕自身もなんかそんな気がしてました。
わかんないですよね。なんかやっぱ一般の方が破綻とか民事再生って聞いても潰れちゃうんだっていう感覚しかないですよね。
はい、あとはなんかやっぱりちょっとやっぱりなんか小樽市民がの敵じゃないですけど、なんかいろいろとそのウィングベイさんができたことによって業績が低迷したとかっていう、ちょっとそのなんていうんですかね、もともと商店とかやられた方々がそういった言われもあったので、
うん、
なんかそういうのがなんか市民が大切にしてなかったよなっていうなんか悔しさが僕はあるんですよね。
ああ、どちらかというとあんまり、じゃあオープンした当初ってあんまり市民の方に根ざしてなんか愛されてない感じだったんですね。
物珍しさに、やっぱり来られてた方々はいらっしゃいましたけど、まあ観光客ももちろんものすごい数の方々がいらっしゃってた記憶がありますし、特に僕18歳のオープンの時って小樽吉本に勤めてたので、
最初アパレルじゃなくて最初吉本、はい、
本当にただのアルバイトでたこ焼き作らされてたんですけど、その小樽吉本にいて、それこそタカアンドトシさんとかいらっしゃってたんですよ。小樽座でライブやってて、で僕はもうたこ焼き食べながらそれ見るのがすごい好きで、1年半くらいなんかアルバイトしてたらなんか急に AD になれって言われて辞めたんですよ。でそれで辞めて、でちょっとやっぱ僕若い頃すごい派手だったので、でその派手な頭が自由な商売ってなんだろうって考えた時にアパレルが選択肢として出てきて、採用してくれたのがそこの会社さんだけだったんですよね。本当になんか柄悪かったんで、はい。
柄悪くてもでもあれなんですかね、接客1位だったんですよ。
もう全く声掛けとかできなかったんですよ、恥ずかしくて。で、まあ、接客の時にそのなんかどういったコツがありますかってその店長に聞いた時にナンパしろって言われたんですよ。ですごい僕女好きだったんで、あ、それだったら得意だと思ってですね、もうガンガンナンパするように接客したっていうのを覚えてますね。
そうなんだ。それが接客のコツなんですね。
あれはもう本当に正攻法ではないと思うんですけど、ただ服の知識もまるでなかったんで、しかも入ったのが僕たまたまレディースのファッションだったんですよ。だからスカートとかキャミソールなんてわかるわけないんで、もうとりあえず可愛いねとかっていう風に声かけて、それで
、はい、服可愛いねじゃなくてお客さん可愛いねから、
お客さん可愛いねから入って、でなんか一緒に写メ撮るようにしたりとかして、なんかそれでなんか変なやつがいるってちょっと人気になってったみたいな感じでした。なんかその根本はなんか今も、いや今はそのナンパとかもちろんしてないですけど、ストレージに関しては結構そのフランクな接客っていうのが根付いてるのは、それがきっかけだったのかなって今思いますね。なんかあんまりかっこいい過去はないんですけど、はい、
いやいや、で面白い。じゃあそのナンパ術が認められて店長、
そうです、もうすぐ店長にさせていただいて、なんかちょっと異例の あの速さだったらしくて、すぐ大阪に来いっていう風に、ちょっと大阪の会社だったんですけど、岸和田っていうところの店長任せたいって言われた、あのウィングベガー、それこそあの撤退するときに特別にちょっと来いって言われたんですけど、岸和田ってなんか怖いイメージしかなかったんで、
そうですね、はい、もう、はい、大阪でいう南の方は荒くれ者しかいないですかね。
そんなところに23の僕が行けるわけもなく、ちょっとお断りさせていただいて、で半年くらいちょっとウィングベ離れて、僕トラック乗るんですよ。その後で2トントラック乗ってめちゃくちゃ向いてないことに気づいて、まずやっぱ喋るのが好きなんで、誰とも喋らない仕事ってもう無理だなと思ってすぐ辞めてですね、でその後アイラブさんの方に入らせていただくっていうような感じです、
うん、でその後どうなったんですか、ストレージ。
ストレージの構想はまるでなくてですね、でアイラブストアさんっていうお店に入らせていただいて、それが多分 FM オタルさんから取材を受けたところだと思うんですけども、うん、で一応そこにまあレディースで、さらにまあその接客では結構ある程度な名が通ってたので、ちょっと引き抜いていただいてですね、ちょっとある会社さんに、そこがなかなかのまあなかなかのところで、まあいろいろちょっとあったんですけど、そこに何年勤めたのかな、32まで僕そこの会社にいるので、25から37年間お世話になって、で店を買い取る形で僕が独立させていただくっていうような、
はい、ちなみにその頃にあれなんですか、その当初は服の知識もなく、確かナンパ術でやってたのをやっぱり徐々に勉強していって、こう、
そうです、もう26、5、6くらいになるとさすがにしっかりしなきゃいけないなと思って、ちょっとまあ服がいつの間にか好きになっててですね、で、ある程度誰よりも詳しくなってたちょっと記憶がありまして、ずっとその26ぐらいにウィングベイオタルさんのところの、その結構大きいお店なんですけど、今ちょうど空いてる区画でビレッジさんの隣でやってたんですよ、お店。で120坪ぐらい確かあったと思うんですけども、そこのお店の店長みたいな感じでやらせていただいて、そこからそのお店をちょっと札幌市内だったりとかに店舗展開してですね、でめちゃくちゃ売り上げも利益も出してたんですよ、うん、でまあちょっと そこのマネージャーみたいなのをやってて、ものすごい会社にも利益がを落とせてたと思うんですけれども、まあ、数字も見てたの でそこで数字がある程度ちょっと見えるようになってきちゃって、うん、なんでこんなもんしか僕もらえないのかなって、まあ、よくあるような、うん、はい、ちょっと疑問と、あとはまあちょっと自分でもできるんじゃないかなっていう思いでちょっとまあ独立させていただいた次第だったんですけど、
うん、
で32で独立して、そのまあ結局僕もずっと小樽に根ざした人間だったので、ウィングベイ小樽さんのその店舗を僕が買い取るっていうような形で独立させていただいたような次第です。
まあまだ古着ではないんですもんね。
古着ではないです。でそこからですね、3年くらい経って島村さんとかユニクロさんとかのファストファッションブームが来るんですよ、うん、で僕がやってた店舗っていうのがレディース中心で、そこの隙間商売みたいな感じでやってたので、まあやっぱりどんどん年々とやっぱ売り上げが下がってきてですね、でちょっとある起爆剤がないともうこのまま会社がやっていけないなっていうような状態になってしまってですね、会社を立ち上げて3年後くらいにタイに雑貨を探しに行ったんですよ、
うんうん、
ちょっとアメ雑ブームが来てたので、ビレッジさんとかが最盛期の頃じゃないですかね。でまあ僕らもちょっと雑貨とかやろうかと思って行ったら、まるでいい雑貨がなくて、ただそこのエージェントさんにめちゃくちゃ面白い古着の市場があるんだよってことを言われて、でカンボジアとタイの国境の間にロンクルアっていう市場があるんですけど、そこに連れてっていただいて、とんでもない古着たちが眠っててですね、でちょっともう思考を変えて300万ぐらい握りしめて行ったんですけど、現金、
うん、
全部古着にフルベットしてみようと思って、これまだしかも日本に古着ブーム入ってなかったんですよ、
うんうん、
まあ、これは来るだろうってことで、リーバイスが当初100円くらいで売ってたので、まあ、300万全部突っ込もうと思ったのが100万で1000点くらい買ったのかなって買って、それを持ってきたら2週間で売り切れたんですよ。でこれはいいなと思ってまたすぐタイに行って、でロンクルアを漁って、だ日本人で多分僕一番最初の頃だったと思います、ロンクルアに入ったのは。 で、その時もまあ古着が僕の高校生の頃がおそらく第一次古着ブームだったと思うので、多少のヴィンテージの知識はあったんですけど、それがいつの間にかなんかもうその古着の魅力じゃないですけど、ビジネスの魅力にちょっとドラわれちゃってですね。でもとりあえず勉強しようと思って勉強したらもう本当誰よりも詳しくなりすぎちゃって、それでまあ現在に至るっていうような状況です。
あ、ね、ナンパから福井ってそこから古着ってやっぱ
そうや全くその通りです。
流れがちゃなんかあれですね、ちゃんと人との出会いというか、
はい、
できてる。そういう流れだったんですね。
そうです。でもいつの間にか今ロンクラーは世界一の市場になってるので、
でも OBC に関わって、でこれでもう20。
そうですね、もう今途中を入れないでやるんであれば、まあ全然22、3年くらいになるんじゃないですかね。うん、
でまあちょっと一時期 OBC からちょっと出て形になっちゃいましたけど、また今回ストレージゼロということで、はい、9月からまた入っていただくってことになったんですけど、入った当初から見てるとやっぱり OBC、ちょっと変わったなというか、こうしたらいいなとかってなんか思ったりすることあります？
まあこれは OBC さんだけに限ってじゃないですけど、まずなんか僕が第一に思ったのは、これはまあ本当に客観的な視点なんですけど、まあ僕がずっといた当初って僕もなかなか苦しかった状態だったんで、あんまり接点とかなかったんですけど、僕が撤退するときってもう本当にただ単純に悔しかったっていうか、まあやっぱり失敗に終わってしまったってことだったんで、まああと誰よりもやっぱウィングベイが僕は結構好きだったんで、だからそれがなんか寂しくなるなっていう気持ちがあったんですけど、他のお店さんとかスタッフさんにその熱意が僕は感じられなかったから、それが未だにあるなと思います。もう8時になったらめっちゃ早いなとかも帰るのかなとかあとはなんだろうな、もう閉めてるお店とかもあるじゃないですか、6時とかになってだからなんかこれじゃしんどいだろうなっていう気は未だにしてます。あと OBC さんが変わったなと思うのは、なんか社員さんみんな仲良さそうだなっていう感じがなんかちょっと、
あ、そうだ、昔は悪そうだ見えました
悪そうだったというわけではないですけど、でもなんか皆さんなんかすごい笑顔が多く見られるなと思って、これはなんか僕すごい変わったんじゃないかと思ってます。
なんか前なんか悪そうだなと思ったのって 何年前ぐらい？
え、ちょうど僕がいた頃なんで3、4年くらい前ですか。なんかあの頃ってなんか殺伐としてた時がなんかあったなっていう気がするんですけど、気のせいですかね、わかんないです。
いや、どうなんですかね、あのまあどうなんでしょうね、ちょっと後で社員さんに聞いてみますけどどうなんだろう。今はでもそんな悪く、まあどっちかというと、まあ今はまあ前向きに会社としてはやっていけてるようになっているので、
すごく垣間見えてるというか伝わりますね。僕なんてやっぱ長いんで、なんかちょっとの変化が気づくんですよね。だからなんか人間関係がすごい良いの、いいのかなっていう気が正直してます。うん、たまに事務所とかもお伺いさせていただく機会が最近増えたので、うん、あ、こんな感じなんだっていうのは正直思ってました。
うん、確かに。まあそうですね。3、4年前、1回目の民事再生前とかやっぱり本当にもういつ潰れてもおかしくないみたいな状況だったんで、多分ちょっとその頃は殺伐としてたのかもしれないですね。
はい、
まあ、今は多分皆さん前向きにやってると思いますのでそれはなんかまあちょっと出てるんじゃないかなと思います。
まあその人的なものだったらそんな感じだと思うんですけど、あとは施設としてはやっぱりもうちょっと小売りっていうか、そのショッピングができるような場所があったらいいのになっていう気はしてます。
ああ、そうなん
だ。はい、あとはあのやっぱ閉まってるとこもったいないですよね。あの1階のあのお食事できるところだったりとか、
あ、はい、
はい、ああいうのがやっぱりちょっとあのやっぱ1階って結構一等地なような、しかもあのね、ネイチャーチャンバーの場所だとめちゃくちゃ一等地じゃないですか、うん、だからなんかまあやっぱりその働く人の問題とかっていうのもあるとは思うんですけど、うん、まあちょっともったいないなっていうのはやっぱり思いますね。
だから飲食店をちょっとやるにも今人が足りなくてこう開けないっていうところが多いんですよね、
はい、
だからまあ今回そのストレージゼロさん、まあまあ、無人ということを歌ってますけど、
はい、
だからまあ飲食でも無人とかができてくるといいなっていうのはちょっと思っているんですね。
ああ、はい、あのガストさんってあれ配膳無人ですよね。
配膳は無人ですね。
ロボットですよね。はい、だからなんかこんなんでもいいのになと僕も本当に思いましたね。
そうですね。少しだからテクノロジーを使いつつ、こうなんとか精進化でやっていける店舗さんにちょっと入っていただくようなちょっと活動していかないといけないのかなってちょっと思ってますね。
はい。
ちょっと今回のストレッチゼロさんをちょっと参考にしながら。
はい、ありがとうございます。
はい、店舗のちょっとテナント誘致活動とかをしていければと思ってますので、
はい、なかなかやっぱりでもちょっとやっぱ浸透してないので、まあ怪しまれてますねやっぱり。
どうですか、1週間は経ってないか、
まだ4日、今日で5日目なんですけど、まあ、そうですね、やっぱり40代以上の方は全員警戒してますね。
はい、
もう
なんでなんですか？
顔認証を登録するっていうのが、やっぱり、なんか嫌がってるんですよ。だから ABC さんの側の方で、皆さん立ち止まって、うちの方見てくれてるんですよ。
ああ、こう、ちょっと遠巻きに見てるみたいな。
ちょっと遠巻きに見ていただいてて、で、僕らもやっぱ、入りたそうなんで、お声掛けするんですよ。登録されますかって言うんですけど、ね、大体無視されます。だからなんか、あ、嫌なんだなと思いながら。だから今のところですね、今日300人突破したんですよ。登録していただいた方が、
はいはい。
で、やっぱり、大体そのストレージ年代というか、若い方だったり、あとはちょっとその感度の高い方たちがやっぱり、入ってきてらっしゃるので、まあ、一般客向けではない、まだないのかなとか思うんですけど、まあ、ちょっとやっぱり、まあ今、そもそも無人なのに、僕みたいなやつが立ってるんで、それも嫌なんだろうなっていう気はしてます。
無人で接客されたくない人とかが
いる
けど、
はい、
やっぱそういう人が立ってると、ちょっと行きづらいっていうのがあるんですかね。
そうですね。だからまあ、想定してた手応えを考えると、全然僕的には、ああ、全然いけるなっていう気はするんですけど、小樽の方たちに、例えばこのシステムが浸透するかって言われたら、非常に難しいだろうなっていうように、ちょっと思い始めております。
だから同じような感じで、別の店舗さんが入ると考えても、ちょっと難しいかな。無人で
顔認証っていうのに抵抗があるのか、それとも会員っていうイメージに抵抗あるのかっていうのをちょっと今両極でテストしているところなんですけど、両方だと思うんですよね、その小樽の方っていうのが。
顔認証じゃないですか、なんか顔認証のなんか データが悪用されるんじゃないかみたいな、そんな感じで考えてるんじゃないですか、ね、
先週の日曜日に10人ぐらいのおばあちゃんに言われましたね、それ。
いや絶対やっぱ EC が流行る前も、やっぱ高齢の方たちでクレジットカードの情報が盗まれるみたいな、そんな感じでやっぱり最初やらなかったですもんね、はい。そんな感じに近いんじゃないのかな。
そうですね、もう物騒な店舗ができたねって言われたんで。すごいショックでしたね。いやいやいやとは言ったんですけど、物騒な店舗だねって言われました。はい。認証みたいな、ダメだよみたいなこと言われたんですけど、まあちょっとちゃんと東京オリンピックで使われて、選手村で使われてた、顔認証の機能なので大丈夫ですよってお話したら、あ、そうなのって言ってましたけど。
ああ、そこをアピールするといいのかもしれないですね。
はい。
じゃあこれからいろいろ、ちょっとそういう周知とか改善活動が必要ですね。
そうですね。まあでも、かなり良くなると思います。
ちょっと少しでもこう元気な店舗さんが入ってくれることは本当に OBC にとって一番いいので、
はい、ありがとうございます、
はい、本当にちょっと今回これでまたちょっと OBC が少しずつ元気出てくればと思いますので、
はい、
これからよろしくお願いいたします。
微力ですか、はい、お手伝いさせていただきたいです。
どうでしょうか村岡さん。
はい、いや接客がね本当に大好きで、はい、中畑さんが無人のお店をね、
はい、
立ち上げるっていう、なんていうんですか、そのギャップがね、また、はい、無人の古着屋ってどういうことなんだろうって、本当に服だけただ置いてんのかしらって思って、はい、で私もついさっきお店に伺ったんですけれども、
ありがとうございます、
顔認証なんだって言ってそのままスッと去っていった40代の人なんですが
去っちゃったんですか。
ついさっき言ってきたんですけれども、あ、そういうことね、はい、ということで、これはまあ顔認証ってやっぱりね なんかこうやっぱり自分の顔にあのこう自信がないとか、ね、あとなんか悪いことしてるとかそ, うあのそういう人はこうされにくいのかもしれないです。ただ、これは本当にこれからの店の在り方に大きく影響してくるスタイルなんじゃないかなって思いますよね。
はい、
私はあのどちらかというと買い物するときはなるべくこう人に声をかけてもらいたくない派でゆっくりこう店内のものを見て自分の好きなものが見つかるまで、こうあれだこれだってこう試したいタイプなんですけど、そういう人にはこの無人スタイルっていうのは本当に当てはまるんじゃないかなと思いますし、最初の顔認証さえ突破すれば
そ, う、
ね、そうですよね、なのでこれはちょっとウィングベイオタルにとっても、まあ、これからのその店の在り方にとってもちょっと本当革命児になる気がしますよね。
はい、うん、そうですね。
なのでみんな恐れずに顔認証まずはしていただきたいですよね。
そうです
ね、はい、村岡さんが言うとあんま説得力が
ね、あのすっと去っていった私が言うのもなんなんですけれども、ただまあやっぱりそうですね、その東京オリンピックでもうこういう形で、ね、選手村やってましたよっていうのは、
はい
はい、もうすでにその導入されてますよっていうのはねありますから、
うん、
だからこれはちょっとウィングベイからまた新しい文化の発信という感じになるかもしれないですよね、
うん、
はい、楽しみです。はい、今日はストレージの中畑博樹さんにお話を伺いしました。中畑さんどうもありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございます。
ということでちょっとまたウィングベイにね興味深いお店がオープンしました。吉山さんいかがでしたか。
いや、やっぱこの今回の無人の顔認証の店舗っていうところが、うん、これからまあ横展開できればいいかなと思ったんですけど、やっぱなかなかむしろお話聞いてるとまだちょっと時間かかりそうだなっていうことと、まあ、ただ一つのきっかけとなって他の店舗さんがちょっといろいろ工夫して、まあ、先ほどのお話また飲食じゃないですけど、そちらでもなんかこういうことできるんじゃないかみたいな、こういろんな発想の転換をしていって、まあまた施設がいろいろ活性化していければ面白くなっていくんじゃないかなとちょっと今回思いました。
そうですね、ぜひ今後もウィングベイオタルにね注目していただければなというふうに思います。今日もウィングベイオタルを運営するオタルベイシティ開発 OBC の吉浜喜一郎さんとお送りしてきました。吉浜さんどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ベイエリアタイムでは番組をお聞きいただき、皆さんからのご意見ご感想もお待ちしています。電話とファックスは小樽 0134-21-2000-21-2000番です。電話番号のおかけ間違いにはお気をつけください。E メールは数字で 763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp ベイエリアタイム宛てまでお寄せください。この番組の再放送は9月23日土曜日午後4時30分から、次回は10月19日木曜日午後2時30分からの放送です。どうぞお楽しみに。ベイエリアタイム。この時間はウィングベイオタルを運営するオタルベイシティ開発 OBC の提供でお送りしました。